本日の賛美歌は世の人忘るな、世の人忘れてはなりませんという賛美歌です。私には大好きな戦争のトピックにした映画があるんですけども、学生の頃からそれを何度も何度も繰り返し見ています。その映画の中にちょうどクリスマスの場面があって、その時に兵士たちがこの歌を歌ってるんですね。私はその時からこの歌がすごく耳に残り続けています。特にメロディーがドゥルドゥルドゥドゥドゥドゥっていう、なんかクリスマスにしては明るい感じでもないし、ちょっとこのなんていうんですか、このおごそかな感じがするというんでしょうか、この歌に込められたメッセージが何なのか、その思いで今回は深めてみました。また私たち一人一人にとって、また改めてクリスマスが新しい思いを感じれるようになれたらいいかなと思っています。日本語のタイトルは世の人忘るなと名付けられました。私たちは今日何を忘れてはいけないんでしょうか。これが一番の歌詞です。世の人忘れるな、クリスマスはイエスが人になった良い日ですよっていう歌詞ですね。 あんまりそれだとピンとこないかもしれないんですが、喜びと慰めの訪れ、それは素晴らしいメッセージだなと思います。しかしオリジナルの歌詞、英語の歌詞はちょっと意味合いが違います。少し見ていきたいと思うんですから、ちょっと直訳をしています。まずは神様をあなた方に喜びに預からせる、あなた方をうろたえさせることは何もない、イエス・キリスト私たちの救い主が今日お生まれになったから。私たちが迷うとき、悪の力からすべてのものを救ってくださるために、慰めと喜びの訪れのとき、慰めと喜び、慰めと喜びの訪れのとき、こういう歌詞なんですね。まずこの歌詞、一番の歌詞なんですけども、まず最初に忘れるなという歌詞は全くないということに驚きました最初の一文は神様は私たちを喜びに預からせてくれる、それがこの歌の主題になります。神様は何よりもこのクリスマスに私たちに喜びを与えようとしてくださっています。私たちには今日喜びがあるでしょうか。慰めと喜びは今日の私たちにも必要なものでしょうか。またこの一番には、実は日本語訳には出てこないこのうろたえさせることは何もないとか、迷う時という言葉がとても印象に残ります。実はこの歌の起源はどこか分かっていません。1500年代か1600年代から歌われていたと言われています。しかしちゃんとした形になったのは1700年代、つまり18世紀のイギリスでした。18世紀のイギリスでクリスマスキャロルですね、クリスマスの賛美歌として正式に発行されました。そこでたくさん歌われるようになったそうです。ちなみに皆さんご存知だと思うんですけど、有名な小説チャールズ・ディケンズのクリスマスキャロルの冒頭でこの歌の最初の God bless you Mary っていう、その表現が出てくるんですね。実はそれちょっと皮肉的な表現として、パロディとして用いられるんですが、なぜそこまで18世紀のイギリスでこの歌が歌われるようになったんでしょうか。実は18世紀のイギリスは産業革命の真っ只中で、それまでの落ち着いた温かい社会から急に社会が混沌として都会化して、人々の生活がその温かさが失われてすさんでいったと言われています。人々をうろたえさせること、迷わせることがたくさんあったのかもしれないです。不安定や不安が多くありました。その時にうろたえさせることは何もないと歌われたのです。 なぜそのような時にうろたえる必要がないのでしょうか。なぜ混沌とし迷う時に、迷わせるものがたくさんある時に、それでもなお喜びがあるのでしょうか。この歌が歌うのはイエス・キリスト、私たちの救い主がお生まれになったからという表現です。なんでイエスが生まれたからうろたえることは必要ないというふうに思ってしまうかもしれない。でも歌が歌っているのは、私たちの目の前にどんなにうろたえることがあって、どんなに迷うことがあっても、イエスにはそれをそこから救い出す力があるということなんです。この言葉は聖書に残されたクリスマスの場面の言葉を思い出させてくれます。少し小さいんですが、ルカの2章の8節から10節まで。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。これはクリスマスの日に羊飼いたちに天使が話した言葉でした。彼らはこの歌と同じメッセージをしました。民全体に与える大きな喜びを告げますよ。救い主が生まれたんですよ。実はこの一世紀、イエスが生まれた時代も、このユダヤ地域も、ローマ帝国の支配、民族間の対立、問題などによって社会が混沌としていました。社会は同じように不安定でした。聖書は今日の賛美歌にあるように、この羊飼いたちにそれでもこのメッセージを伝えました。聖書はこの賛美歌にあるように、そのメッセージは全く2000年間変わっていません。皆さんに大きな喜びが与えられますよ。救い主が生まれますよ。イエスはどのような時でも私たちに喜びと慰めを与えてくださる方なんです。それがクリスマスのメッセージです。この歌でもこの聖句でもあるように、救いっていうことを少し考えたいと思います。まあ救い主が生まれた、まあ主メシア、悪魔の力から救い出すと言われています。どのようにしたら私たちはこの救い主ということを味わうことができるんでしょうか。まあ、救いという言葉は日本語ではとても宗教的な響きがする言葉ですね。しかし実は聖書のこの救いという言葉は非常に一般的な言葉なんです。実はもちろん霊的に救われるっていう意味はありますけど、実は助け出されるとか助けるという一般的に用いられる言葉なんです。ですから助けと訳しても間違いではないです。私たちがこの助け、救いを味わうのには、私はどうしたらいいのか。私が思うのは、私たちは私たちのこの社会と、そして私たち自身の本当の現実を見ることが必要なんじゃないかなと私は思います。私のイエスとの出会いは大学1年生の18歳の時でした。出席番号隣の人がこの教会のクリスチャンでした。そんなことがあるんだなと思います。18年間生きてきて、人生の中で初めてクリスチャンという人に会いました。私は18歳で田舎から出てきたピカピカの大学1年生でしたので、そしてスポーツをハードに10年ほどやってきた感じのそういう少年だったので、その18歳の時はこれから自分の人生でやりたいこと、せっかく東京の大学に来たから学んで 人生を築いていくぞっていう、そういうことを楽しみにしている18歳でした。あんまり不安とかよりもワクワクしていました。だから聖書を初めて読んだときに、そこに書かれている真実とか生き方にものすごく憧れました。そのイエスの一貫としたイエスの姿、教えに、それは素晴らしいと共感できました、すぐに。でも私は自分に助けが必要だとは全く思いませんでした。ですから最初聖書を読んだときに、それは私にとって本当のイエスの出会いではありませんでした。もちろん自分に弱さや変わりたいことがある、そういう認識はありました。でも私の18歳の私は、それでもそれらをバネにして、自分は自分の努力で大丈夫、なんとかなる、ちょっと性格的にもそういう性格なので、物事の良い側面とかポジティブな面しかほとんど見えませんでした。私は多くの場面で現実を見ない、ちょっと理想化的なところがあります。今振り返れば、成長や変わりたい思いにはあふれていましたが、自分には助けが必要だということを認めることがなかなかできなかったんだと思います。とてもプライドが高かったと思います。しかしこれは今でも本当に不思議なことなんですが、私は強くあろうとやろうっていうのにあるために、実は陰ではいろいろごまかしていることもありました。でも実は聖書を勉強したときに、その時だけなぜか、いや、さすがにここではごまかしちゃいけないんじゃないかって思いになりました。おそらくここで自分は正直にならなかったら一生正直にならないっていう、なぜかそういう思いになりました。ですのでそれを感じて、本当の自分を認める作業をすることができました。それは聖書の中で罪や弱さと呼ばれているものです。何より素晴らしいのは、そのことができたときに初めてイエスの愛の重要性と必要性に気づくことができました。そしてそのことができたときに、初めてイエスが救い主だということ、その言葉を実感することができました。それこそが本当の意味の私とイエスの出会いでした。私たちは本当に真実が見えているでしょうか。そして聖書のメッセージを今日味わうことができているでしょうか。今年はロシアとウクライナで戦争が起きています。今も終わりが見えないです。その影響、私たちの生活にも明らかに見えています。私たちの世界はどこに向かっていくのか、どのようになっていくのか、それ以外にも解決できない多くの問題と課題があります。正直に現実を見るとその危うさを本当に感じます。私たちは問題解決に取り組みますが、同時にこの社会には、そして私たちの中にはどうしようもなく、自分ではどうしようもなく解決できないことがあるという現実があります。私たちはそれを落ち着いて受け入れないといけないです。これは現実を見てただ悲観的に落ち込めと言っているわけではないです。無視することもよくないですし、極端になってただ悲観的になることでもないです。私たちが強がってそれを見ないことでもなくて、大げさにリアクションすることでもないです。ただ私たちは現実を見る必要があります。なぜなら、救いとは私たちには助けが必要な状態という現実を受け入れるところから始まるからです。私たちにはうろたえさせるものがあります。迷わせるものがあり、自分には解決できないことがあります。そしてその力がない、それを認めたときに、実は初めて本当の解決に向かうことができます。 その時に初めて誰が本当に救い主なのかを知ることができます。その時こそ私たちの救い主が今日生まれたというこの聖書の言葉を私たちに本当の意味で問いかけてくるんじゃないでしょうか。聖書のクリスマスのメッセージはその最初から何も変わっていません。大きな喜びが告げられました。救い主が生まれました。私たち一人一人を喜びに預からせることができます。この2000年間どの時代においてもそれが実現してきたことなのです。それは今日も今も全く変わりがありません。今日そのメッセージを味わうために神様のメッセージを深めてぜひ神様に近づいてみてください。イエスが救い主であなたを喜びに預からせたいという聖書のメッセージに改めて心を開いてみてください。皆さん一人一人に本物の慰めと喜びが訪れることを心から願っています。もう一つこの賛美歌から深めたいと思います。これは5番の歌詞です。最後の5番の歌詞なんですが、このようにあります。今主を賛美して歌おう。すべてのものはここに集い、真実の愛と兄弟愛を持って互いに抱擁を交わす。このクリスマスの聖なる時にその他のものは影を潜める。クリスマスの時にはすべてのものが、すべての人たちが同じ場所に集まって愛を持って受け入れ合って賛美の歌を歌うことができます。これはとても美しい言葉です。聖書にも同じようにあります。先ほどの言葉の続きですが、2章の13節と14節。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。クリスマスは何のメッセージか。クリスマスはすべてのものがつながれる平和をもたらすメッセージです。今日私たちには平和もあるでしょうか。皆さんの人生の中には本当に平和があるでしょうか。このことを考えたときに多くの方はご存知だと思うんですが、私はこのことを思い出させてくれる大好きなストーリーがあります。それはこのクリスマス休戦、クリスマスの休戦と呼ばれるストーリーです。これは本当の話です。実話です。1914年のクリスマス、第一次世界大戦が行われていました。世界大戦ですので、かつてないほどの規模の戦争で多くの人が亡くなりました。しかしその悲劇的な戦いの中で、1914年のクリスマスの日、イギリス軍とドイツ軍が戦っていたまさにその最前線のその場所で、その日だけ戦いが止むということが起きました。その日、命を守るためにお互いが入っていたその穴ですね、塹壕、誰か一人がまずその塹壕を出て武器を置いて丸腰で敵陣の方に歩いていきました。武器を置いてお互いに歩み寄って、実はそこで握手をしたり、お互いの国の賛美歌を歌ったり、一緒にクリスマスをお祝いしました。お互いにプレゼントを渡し合ったりもしたそうです。面白いのは、今のワールドカップかもしれないですけど、お互いにサッカーをやったという記録も残っています。これはすごいことだなと私はいつも思います。もちろんこのことで戦争自体が終わったわけではないですし、この話を必要以上に美化する必要は私はないと思っています。しかし私はこの戦争に戦っているその最中に 最初の一歩を踏み出した人のことを考えます。最初の一人、誰かが勇気を持って、今日はクリスマスだから、今日は平和の日だから、すべての人に注がれている祝福があるから、それで歩み寄ろうとしました。誰かが手を初めに差し出して握手することができました。戦争という大きなことの中で、それはとても小さなことだったかもしれませんが、それでも憎しみや悲劇というもの、愛と喜びが包むことができました。私はそのことに大きな価値があると思っています。ただクリスマスだから平和になるわけじゃないです。この歌と聖書に込められたメッセージは何でしょうか。クリスマスは私たちすべての救い主が生まれたと、私たち一人一人が信じて共に賛美の歌を歌うときに、そこに平和がもたらされるということではないでしょうか。私たちがキリストに目を注いで、私たちが真実の愛と兄弟愛を持って、お互いに本当の意味で受け入れ合うとき、そこに平和が、そしてそこにクリスマスの本当のメッセージが実現するんじゃないでしょうか。私たちのこの現代も平和を持ちにくいと感じます。私たちの社会では平和という言葉を今使わなくても、そのような似たような意味の言葉を今たくさん私たちは使います。調和しましょう、一致しましょう、お互いを認めましょう、それは平和を作りたいというメッセージです。しかし明らかにされ続けていることは何でしょうか。それは私たちがどれほど調和してないかということです。私たちはどれほどお互いを認めてなくて差別してるかということです。真摯に向き合ったときに、私たち一人一人が自分の人生を見たときに、自分の心の中にもそのような心があることが本当にわかります。ですから今日一緒に心を開きましょう。聖書の約束は、クリスマスは私たちのこの地上に平和をもたらすメッセージです。私たちがキリストの誕生に、そしてキリスト自身に目を注いだときに、そして私たちが心を開いたときに、私たちは誰かと関係なく共に集まることができます。真実の愛と兄弟愛をもって、お互いに本当に受け入れ合うことができます。そこに平和を実現することができるんじゃないでしょうか。今日ぜひ心を開いて一歩踏み出しましょう。そして共に平和の約束を味わっていきましょう。世の人を忘れるな。クリスマスは私たちに何より喜びと慰めを与えるものです。どんなにうろたえることがあっても、どんなに迷わせることがあったとしても、なくなることはありません。そしてクリスマスは、私たちが心を開いてイエスを信じたときに本当の平和をもたらすものです。それは私たち一人一人から始まるものです。それを忘れずに一緒に歩んでいきましょう。このメッセージが皆さんの励ましとなること、そして今年のクリスマスが特別なものになることを心からお祈りしています。今日はこの賛美歌を学んだので、もう一度一緒にこの賛美歌を味わいながら歌いたいと思います。そしてクリスマスをお祝いしましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。